身旨と海。12、魚釣りの心情と精神。1986年7月3日、モーニングガーデン。今晩先生に初めて会う人はいますか？皆さんは新しいメンバーですか？もし皆さんがここで新しいメンバーであれば、きっとまだマグロ釣りを経験したことはないと思います。教会に入る前は何をしていましたか？皆さんは少なくとも18歳以上ですね。たとえ皆さんがまだ20歳代の初めであったとしても、まだ若すぎます。初めてマグロ釣りをする人は手を挙げなさい。今シーズンの結果について心配する必要はありません。先生は皆さんの大部分が魚釣りの経験がないことを分かっています。皆さんはこれまでの10日間の教育と修練を通してたくさんのことを学びました。しかし、数日の講義と実際の魚釣りの違いを見てみれば、このような訓練は取るに足らないものです。それは現実に比べたら塵のようなものです。皆さんは様々な種類の魚釣りを学ぶでしょうが、最も難しいのはマグロ釣りです。ジャンボマグロは取るのが非常に難しい魚です。このマグロは世界中の5つの海で見ることができます。彼らはそのように広い範囲を旅するので、速いスピードで泳げなければなりません。皆さんが実際にマグロを見れば、胸びれと背びれが体に収まり、ちょうど魚雷のように泳ぐのを知るでしょう。マグロの最高速度は約100ノットで、平均速度は約30ノットです。このようなジャンボマグロの生活を考えてみなさい。彼らは海の中で10年ないし15年、あるいは20年以上も生きてきたのです。彼らは非常に多くの危険や困難を経験して、それでも生き残ってきました。その意味において、あるマグロは我々以上に頭がいいかもしれません。例えば、マグロはマグロ釣りの船が来るのを見ると、ただ単に船を通り過ぎるのではなく、船の傍らに寄ってきて注意深くこちらを見るのです。我々はそのような頭の良い魚を取るためにここに来ているのです。最も大きいマグロは1000ポンドを超えるものがあります。それらは大きな牛よりも大きいのです。しかし、牛のような骨は持っていません。この意味において、マグロは神様の贈り物として準備され、我々はその贈り物を受け取るためにここに来ているのだと言えます。しかし、一般にアメリカ人はマグロの味がどんなに良いか知らずにいました。日本人はそのことを長い間知っていました。マグロはとても美味しい魚です。マグロ養殖の研究開発を行っている日本のある教授が、もしアメリカ人にマグロの美味しさが分かったならば、日本人に残されるマグロはなくなってしまうだろうと心配していました。幸いなことに、アメリカ人はまだマグロについてそれほど多くを知らずにいます。しかし、彼らがそれを知った時には、日本人には困ったことになります。ここでちょっと比べてみましょう。もしマグロが海の王であり、女王であるならば、マグロは最もハンサムな王子であり、最も美しい王女です。我々はこのような魚の中のハンサムな王子と美しい王女を釣るために来ているのです。彼らがどんなに美しく、どんなにハンサムでしょうか。例えば、皆さんが何日も何日も海に行って、一本のマグロを釣ったとします。皆さんはそれを見て、突然マグロのところへ行ってキスをするでしょう。多くの人たちがそれくらい感激するのです。また皆さんは、私はマグロを釣りにここに来ているけれども、痩せて荒れた日本人の私の手はあまりにも醜くて、そのような美しくハンサムな魚に触れることはできない、とこのようにも考えるでしょう。マグロ釣りの多くのことに関して興味を持たなければなりません。先生自身が魚釣りを始めたのは14年前です。ここに初めてニューホープ港を持ってきたとき、国中がそのことを知りました。先生が初めてここに来たときは、マグロ釣りについては何も知りませんでした。どんな種類の針を用いるのか、どんな糸を使ったらよいか、何も知りませんでした。しかし、3年以内に自分はマグロ釣りのマスターになるという自信を誰よりも強く持っていました。マグロ釣りにおける先生の期待。先生が初めてここに来たときには、たくさんのマグロがいました。おそらく今よりもたくさんいたと思います。普通の日で1日に1本のマグロを釣ることは珍しくありませんでしたし、1日に2本のマグロを釣ることもよくありました。 こういった初期の頃を考えると、先生は皆さんとそのような深い経験を分かち合いたいと思います。最初の頃、何度もマグロが食いつきましたが、その度ごとに逃げられてしまいました。それでマグロを釣ってきた漁師たちは帰ってきて、またレバレントムーンはマグロがかかったけれども逃がしてしまったといったものです。先生はマグロを釣って、それを船まで引き上げることができませんでした。このようなことが毎日起こりました。だから先生がマグロを持って帰ることができるかどうか、人々の毎日の噂となりました。皆さんが知っているように、ここにはマグロ釣りに出かけていく大きくて豪華な船がたくさんあります。彼らの中には妻や子供を連れていく人もいます。来る日も来る日も彼らが家族に、レバレントムーンは今日もまた魚を逃してしまったと言っているのを聞きました。このようにマグロが食いつきながらも捕まえることができなかったことが何度続いたことでしょう。一度でも二度でもまた三度でもありません。16本目にようやく釣り上げることができました。21日目にして初めてマグロを船に引き上げることができました。智弘はこのことを目撃した起承人です。彼は今晩皆さんの前に立っています。このように我々が20日間の間出かけて行って15本のマグロがかかりながら船に上げることができなかった日々のことを考えてみてください。16本目にしてようやく釣り上げることができたとき、智弘はその瞬間涙を流していました。このように我々が最初のマグロを釣らなければならないと誓った信念のことを考えてみてください。先生の心の中には少なくとも1日に1本捕まえることができるように、アメリカの青年を訓練しなければならないという考えがありました。その20日間、そのような考えを持ったことについて考えてみてください。先生はいかにしてマグロを針に引っ掛けて、しかもそれを逃さないで釣り上げるかに焦点を絞って考えていたのです。先生は絶えずこの点を研究していました。もう一つの観点は、我々がマグロ釣りのために費やしたお金のことです。毎日毎日たくさんのお金を費やして、それでも一本のマグロも捕まえることができなかったことを考えてみてください。先生は必死になっていました。本日の訓読はこれで終わります。このゴディブルはご視聴いただいている皆様のご支援で成り立っています。詳細はgodible.orgをご覧ください。